サイバーオミックスの
京都あれこれ解析中。
マキコミックス京都月曜日、佐賀根幸子がお送りしております。毎月第2月曜は上京区西陣にラボを構えるサイバーオミックスが京都の気になる企業や人物活動などのあれこれを解析ご紹介しています。本日サイバーオミックスからの出演はこちらの方です。
株式会社サイバーオミックスの森本ひとみです。よろしくお願いいたします。
森本さん、よろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。今日も素敵なゲストさん、お連れいただきました。解析対象のゲストさん、ご紹介ください。
はい、本日のゲストは京都市交響楽団営業マーケティング係長の田淵洋次郎さんです。
よろしくお願いします。
田淵さん、どうぞよろしくお願いいたします。京都市交響楽団さんなんですね。
はい、
はい、京都市交響楽団さんといえばもう皆さんね、ご存知だとは思うんですけれども、改めてじゃあ田淵さん、どんな、団体さんなのか教えていただけますか。
はい、京都市交響楽団はですね、1956年に、創立されまして、当時の高山市長がですね、あの京都には、たくさん素敵な文化財が、例えば神社であるとか、お寺であるとかあるんですけれども、文化財っていうのは新しく作って、でまた市民の手で、一緒に育んでいこうというところで、新しい文化財として、構想されまして、創立されました。で今年の2026年に、70周年を迎えます。
おー、そうなんですね。おめでとうございます。歴史のあるね、
そうですね、
楽団さんなんですけれども、ちょっとオーケストラを好きな方はもうよくよくご存知かなと思うんですけど、はい、ちょっと私は実は遠藤く
ちょっと敷居が、ね、高いと言いますか、
ちょっと拍手いつしたらいいかなとかいろいろ考えて聞かせていただくような感じなんですけれども、はい、サイバーオミックスさんとこの京都市交響楽団さんとのご関係というのはどういうご関係になるんですか。は
い、ね、結びつかないですよね。
そう、ゲノム解析してあるからね。
はい、実は弊社の代表渡辺がすごくクラシックが案外好き で、
はい、
で仕事で集中したい時とかはこうヘッドホンかけてクラシックをこう聞きながらバーッと仕事をしているんですね。
あ、素敵。はい、
それで地域貢献をしたい、京都市のためにというので、京都市交響楽団さんに去年の4月からスポンサーという形で協賛をさせていただいているという関係ですね。
あ、そうなんですね。はい、へえ。じゃあ京都市交響楽団さんを応援されているところっていうのはいくつかあるってことなんですね。
はい、そう
です。へえ、そうなんですね。そうやってこうスポンサーになられてっていうことなので、はい、森本さんは実際には京都市交響楽団さんのそういう演奏会とかは聞かれたことあるんですか。
もともとはもう佐賀根さんと
同じなかなか
縁がな。まあ小学校とかでこう、ね、聞きに行ってたのかもしれないんですけど、はい、自分からこう、ね、申し込んで聞きに行くっていうことがなかなかなくて、今回ちょっと機会をいただいていろいろな催しもされていて。
あ、はい、そうなんですね。はい、どういったことされてるんですか。
そうですね、はい、森本さんに来ていただいたのはオーケストラディスカバリーというシリーズで、
オーケストラディスカバリー、
はいはい、そのオーケストラの魅力っていうのをちょっといろんな角度から、テーマを絞って発見していこうっていう取り組みでして、
はい、
で年に4回、開催しているんですけれども、こちらが5歳から、入場いただける演奏会でして、
はいはい、
でそのお子さんと一緒に、楽しんでいただける演奏会となっておりまして、
はい、
森本さんに来ていただきました。
は
い、
なので5歳から行けるってお聞きしたので、はい、小学生低学年の息子と一緒に行ったんですけど、本当になんかクラシックを分かりやすくこう説明してくださったり、はい、ちょっとこうお笑い的な要素が入って息子も大爆笑してた、でも声出しても OK だよという感じだったので、
はい、
その分かりやすく説明してくださるのがすごい私もすごく分かりやすかったので、うんうんうん、本当に楽しめて、親子で楽しめて、また行ってみたいなって2人で話してたぐらいで、 もう今回のことがなかった、こういうことがあるっていうのも知らなかったので、
はい、
すごくいい機会をいただけたなと思ってます。
そうですよね、はい、なんかちょっとあの大人の方が知らないと子供を連れていくのも
ちょっと怖い、
はい、説明もできないしマナーもわからないしっていうところですけど、そうやってお子さん向けにっていう形で開催してくださってたら大人も安心して聞けますし
なんですよ、その、ね、はい、あの大人の方もそのオーケストラ入門という人でもあのお楽しみいただけるのと、あとさらにその、まあ、オーケストラディスカバリーは5歳から あのご入場いただけるんですけれども、はい、それよりさらにあの小さいお子さんといいますか0歳からもご参加いただけるコンサートが毎年夏休みの期間に、5日間かけてやっておりまして、
開催したされてるんですか。
はい、それは0歳からのみんなのコンサートという、タイトルで、本当に、もう泣いても動き回っても大丈夫という楽しいコン
サート。だって0歳からだったらもう確実に泣きま す,
ね, 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 ね。気遣ってなんか子供を置いていかないととかなかなか行きにくいですもんね。
はい、でもじゃあ泣いても OK で、はい、でお母さんも、うん、あのこうそわそわすることなく、うんうん、ちゃんと聞くこともできて、はい、いやほんでじっとしてないですよねちょっと歩けるようになってくるとね、じっとしてないので、それも歩いても怒られない状態の演奏会ということなんですね。
そうですね。で、あのオーケストラディスカバリーとか、あの普段 その毎月開催している定期演奏会っていうのは、はい、定期演奏会は、京都コンサートホール北山の、コンサートホールに開催しておりまして、はい、オーケストラディスカバリーは、岡崎のロームシアター京都で開催してるんですけれども、はい、こちらのこの0歳からのみんなのコンサートに関しては、はいはい、地域の文化会館、あの右京ふれあい文化会館だったり北文化会館、
はい、
ここからだとすぐに北
文化会館、すぐですね、お迎えですね。
そうですけども、はい、そういう、近く の, 文化会館さんで、オーケストラの、サウンドをお楽しみいただけますので、
それはまたありがたい、うん、なんかね、うん、ちょっとあの一足あるとね、うん、やっぱりちっちゃい子連れては難しいですけど、うん、近所でやっていただけるとね、来ていただけるなんてめちゃめちゃいいですよね、
うん、ね、嬉しいですね。
あ、そうなんですね。じゃあそういったなんかこうお子さんへの取り組みとかいうこともなさっていて、でまあ、もちろん本格的な演奏会をされているということですよね。
そうですね、あのその毎月開催している定期演奏会に関しては、あの本当に本格的なプログラムを、お楽しみいただいているという形ですね。
そうなんですね、はい、ご準備とかも大変なんじゃないですか。
そうですね、あのこの定期演奏会に関しては、リハーサルはだいたい3日あの撮っておりまして、
リハーサルで3日かかるんですか。
はい、もうしっかりと音楽に、はい、あのもう詰めて集中していくっていう感じで、
はい、なんかね、まあ、そうやってあの定期演奏会をね心待ちにされているファンの方もたくさんいらっしゃるのかなっていうふうに思うんですけれども、なんとかそういうあのお子さん向けのハードルの低いところもしてくださっているという、割と親しみやすいこともねたくさんしてくださってるんですね。はい、なんかあれですか、今年はその70周年に なるということですが、何か特別なこともされるんですか。
そうですね、オーケストラとしては、プロコフィエフっていう作曲家の、交響曲全曲に、挑戦するっていうのは本当に世界的にも珍しい試みなんですよね。
はい、
でこれに挑戦したりとか、はい、あとロームシアター京都さんが、うちは70周年なんですけど、10周年でちょっと共同の、プロジェクトを、はい、考えていたら、これはオルフのカルミナ・ブラーナっていう作品なんですけど、はい、京都市少年合唱団さんとか、はいはい、あと京都堀川音楽高等学校さんとか、はい、京都市立芸術大学さんとか、うん、もう あとうちのその京京コーラスであるとかと、はい、本当にオール京都で、臨む演奏会もあったりします。
そうなんですね、はい、なんかもう京都で一丸となってみたいな感じで、はい、いいですね。
そういう風な、まあ、これはあのオーケストラの演奏会なんですけど、はい、それとは別に、都の音楽会というタイトルで、はい、街中に京京のメンバーが出ていってアンサンブルをお楽しみいただくという企画もしておりまして、で昨年の11月6日が、市役所京都市役所でスタートしたんですけれども、はい、2回目が11月16日 17日に、西陣織会館さんで織の音楽会として
なさってましたね。そういえばね、西陣織会館、
はい、それぞれの京都ならではの文化といいますか、
はい、
西陣織会館さんだったら織ということで、奏者が着物を着て、演奏したりであるとか、また今年の、7月やにはお香ですね。で、丸太町の方に君中館さんというお香の、
はい、老舗がありますけども、いろいろ体験できたりしますよね。
そこで、例えばそのお香が焚かれている空間で、うん、京京のアンサンブルをお楽しみいただくであったり、
あら素敵だわ、
そういう、
コラボ、ね、楽しそうですよね。
はい、へえ、じゃあいろんな京都のそういう施設だったり、団体さんだったりとかとの、まあ、コラボみたいな音楽会っていうことですよね。はい、なんかちょっとありがたいかも。なんかすごい素敵なホールで聞きたいっていう気持ちもあるんですけど、ちょっとだけさっき言ってたみたいにハードル高いあるから、そういうコラボのね、なんかちょっといつもとは違った施設でされるところだと、ちょっと初めて行く人も行きやすいかもしれないですよね。
フラッとちょっと行ってみようかなっていう感じですよ ね。
またはね、普段行ってはるところに京京さん来てくれはるっていうこともあるでしょうしね。
この演奏会に関しては、はい、演奏自体は、無料でお聞きいただけるので、
すごい、はい、無料なんですね。
この70周年 の、 市民の皆様に支えていただいた感謝も込めまして、で場所によってはその入館料といいますか、施設 の、 入館料は、ね、かかるところはあるんですけれども、はいはい、基本的には演奏自体は無料で、来ていただきつつ、2月8日も、工芸の音楽会ということで、岡崎の宮古目線にある京都伝統産業ミュージアムさんで、
はいはい、
やらせていただくんですけれども、こちら着物で来ていただくと入館料が無料になるっていうところもあったりして、
そうなんですねめちゃめちゃええ体験ですよね
ちょっと着物着ていく機会にもなります
し、ただにしていただけて、
ね、いい音楽も
聞けて、いい音楽も聞かせていただけてものすごい、
すごくいいと思う、いいですよ、面白い企画だと思
って、ね、はい、すごい、都の音楽会ですね、はいはい、こちらどこで何があるかなっていうのは、どこを見たら分かりますかね。
京京のホームページにも掲載しておりますので、ちょっと都度、はい、情報は更新しておりますので、は
い、じゃあぜひちょっとそちらチェックしていただきたいですね。はい、はい、いかがですか、サイバーオミクスさんは何スポンサーになられたということなんですけど、はい、そういうコラボみたいなのはないんですか。
いや、これ本当に都の音楽会の企画が私は個人的に面白いなと思って、
はい、
遺伝子の音楽会とかどうでしょう
どんな音楽会なんやろう遺伝子の音楽会なんか遺伝子テーマの曲とかあるんです
かね。作曲家によってはその引き継がれていくじゃないですけれども、はい、やっぱりベートーベンがいたらベートーベンから影響を受けて、まあ、シューベルトであるとかブラームスであるとか、まあ、そういった意味でも
あるし、なるほど、
もういろんな発想から
そうですよね、
コラボできるんじゃないかなとは思って、
ね、なんかこうちょっと遺伝子にこうアクセスできそうな音楽とかねなんか勝手に言ってるけど、いやなんかね、そのテーマがまたね、いろんな ねアプローチができそうですし、面白そうですよね。
実現したいです ね、
いやぜひちょっと楽しみにしてます、その、はい、ニュースを
その時にはお知らせさせていただきます
、はい、ぜひこの京京さんの定期演奏会聞いてみたいなという方もいらっしゃるかなと思うんですが、一番近いところではいつになりますか。
1月23日と1月24日に、第707回、はい、定期演奏会として、ずっとこの間、2023年からは沖沢のどかという女性の、常任指揮者を迎えられているんですけれども、それ以前に今日長いことを振ってくださっていた広上純一さんを、お招きしまして、アメリカンなプログラムで、割とその金管楽器が今日の、名手たちがもう大活躍する華やかな曲になってますので、ぜひお越しいただけたらと思います。
じゃあ年の初めにちょっとね、はい、華やかな感じの演奏ということですので、はい、こちらのチケットなども、ホームページ拝見したら分かりますかね、はいはい、ぜひですね、京都市交響楽団さんのホームページ、皆さんご覧になっていただきたいと思います。いやなんか 楽しいですね。なんかいろいろね、
されてるの。聞くとなんか行ってみたいなってちょっと思います、
ね。はい。なんかね、あのちょっと私たちでも楽しめるところから、はい、徐々に、ね、はい、楽しませていただけたらと。そう、あのちょっとね、あの拍手するとこわからへんっていうのをね、打ち合わせの時も言ってたら、タミジさんが周り見ながら合わせてもらえば OK ですって言ってくれてはったんで、はい、ちょっとそんな感じで、
ね。しばらくしたらもう自然にもう拍手できるようになるかもしれないですね。
はい、ちょっとあの 今年はデビューしてみようかな、はい、ね、京都市交響楽団さんちょっと聞いてみていただけたらなというふうに思います。さあ、なんかもうお話ししてるとあっという間、まだまだ お伺いしたいお話はあるんですけれども、はいはい、じゃあのそろそろじゃ森本さん今日の、
はいはい、
解析結果をお願いいたします。
はい、京都市交響楽団さんは京都が誇る本格的でありながら京都市民に愛され続ける交響楽団です。
お、
70
周年もおめでとうございます。
ありがとうございます。
素晴らしい。確かにもうそうですよね。本当に愛され続けるっていうのがとても素敵ですよね。
いろいろな企画もね、楽しくしていただきながら、
はい、ありがとうございます。はい、今日お越しいただきましたのは、株式会社サイバーオミックスの森本ひとみさん、そして解析対象ゲストとしてお越しいただきましたのは京都市交響楽団営業マーケティング係長の田淵洋次郎さんでした。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サイバーオミックスの京都あれこれ解析中、次回は2月9日の予定です。どうぞお楽しみに。